説教、苦しみの中から叫ぶ、増田こと牧師です。
今朝私たちが共に集められましたことを主に感謝いたします。主の日の朝、聖書の言葉と向き合い、分かち合い、共に進んでいく道を示されたいと願っています。厳しい暑さの中、皆様お一人お一人に神様の導きとお支えが豊かにありますように、祈りつつ聖書の言葉に耳を傾けましょう。今朝は特に旧約聖書の詩編13編を中心に御言葉を分かち合っていきたいと願っています。悲しい本という本があるのご存知ですか？もう題名の通りの絵本です。悲しい本、マイケル・ローゼンという方が文を書かれ、またクエンディン・ブレイクという方が絵を描いておられます。双方イギリス人の方です。日本語に翻訳されたのは詩人の谷川俊太郎さんです。こんな風に始まっています。絵本なので本当は皆さんに絵も見ていただきたかったのですけれども、今日は一人の男性の顔を思い浮かべながら聞いてください。これは悲しんでいる私だ。この絵では幸せそうに見えるかもしれない。実は悲しいのだが、幸せなふりをしているのだ。悲しく見えると、人に好かれないのではないかと思ってそうしているのだ。悲しみがとても大きい時がある。どこもかしこも悲しい。体中が悲しい。こういう1ページ目で始まる悲しい本。皆さん、この1ページ目の絵はどんな顔をした男性だと思いますか？一見すると、実は少し笑顔を立てて、たたえていて、幸せそうに見える顔なんです。でも彼の心の中には悲しみがすくっている。愛するものを失った人の悲しみを見つめている本です。最初のページに興味を惹かれるのは、悲しんでいる、苦しんでいる時に人は必ずしも悲しい顔や苦しい顔をしていないということです。だから周りの人は本人がどれほど苦しんでいたのかを後で知ると、幸せそうに見えたから、陽気にしていたから、苦しんでいたなんて、悲しんでいたなんて気づかなかったということがたびたび起こる。私たちの歩みの中には、全く思いもかけずに襲ってくる悲しみ、苦しみというものがあります。親しいものを失った孤独、病との戦い、治療の辛さ、職場や家庭などの人間関係、経済的な問題、そうした苦しみを抱えたときに、何とかやり過ごそうとしたり、幸せなふりをしようとしたりするかもしれません。あるいは忘れようとして仕事や他のことに没頭するかもしれません。しかしそうして癒えていくことがあるとしても、やはりそのことと自分の心と向き合うことが必要になってくることがあるでしょう。自分の心と向き合うというときに、キリスト者は祈りを通して自分と向き合うのです。正確に言えば、自分の内側を見つめて、自分だけの悲しみ、苦しみの中に閉じこもろうとするところから声を投げかける。その先に祈りがあります。 詩編はそうした祈りの本です。短い、一番短い祈り、ああです。それが祈りなの？けれどもそのああという呼びかけは、向こうに相手がああもう声も出ない、でも何とか振り絞っていった時に、その向こうに相手があるからこそ、ああ振り絞るようにして言わざるを得ない、主なる神に対して呼びかける時に、それはすでに祈りになっているのだ。詩編の一番短い祈りの言葉はああという言葉です。そこに自分を見つめる、心を見つめるという時の対話というものがあるのです。詩編13編はそうした個人の嘆きの歌の中でも、ある意味で最も典型的な祈りと言われています。どうぞ聖書を開いてご覧になってみてください。悲しみ苦しみに襲われた時にどう祈ればよいのだろうか、典型的なということは、そうした時にぜひ開いてみてほしい聖書の箇所だということです。そしてどうぞその最初の言葉を見てください。2節3節を読んでみると、いつまでという言葉が繰り返されています。いつまでって囲い込まれるようにして、それに続く言葉がだんだん短くなっていって、切迫感が増していくんです。いつまでですか、いつまでですか、いつまでですか、いつまでですか。このたった短い2節の間で4回もそれが繰り返されていきます。いつまでですか、苦しい時に尋ねたい、いつ終わりますか、終わりはあるのですか。それは正確な期日を知りたいのでも、その問いに何か意味があるのでもありません。それでもギリギリの中でようやく声を発しているのが、主よいつまでなのですか。神様は沈黙しているように見える、感じる、神様に見捨てられたように感じる、それが正直な思い。だからいつまでですか、問いかけざるを得ない。この詩人の心を占めているのは神との関係です。自分が神に忘れられていると感じている、それゆえ神から遠く隔たったところから神を求めて、隠れている神に手を伸ばさざるを得ないと感じています。そこに彼の最も深い苦悩、苦しみがあります。彼の眼差しはただ神にだけ注ぐことができないために、今度は神から転じて自分の心に向けざるを得なくなっている。そして最後にその目は自分のことをあざけっているような敵に向けられていきます。彼の目が神ではなく自分と敵対すると思われる自分にある力を向けてくる、そういう人に注がれている間、彼の魂は思い煩いと嘆きから心が解放され、平安を与えられるということがなかった。ここで詩人が苦しみと言っているもの、それは私たちが苦しみを経験するときのあるとても大切な点を示していると思います。それは3つのことです。苦しいとき、それは神との関係、神が私を忘れておられるのではないか、そして自分との関係、自分は一体どうしたらよいのかわからない、自分を見失ってしまっている、その不安、もう一つは他者との関わりです。神学的な、そして人格的な、社会的な苦悩というものがそこには表されています。それらの苦しみを抱えているのに神は助けてくださらない、その兆候すら感じることができない、よるべなさが不安を引き起こして、不安は神への反抗を呼んでいる、それがこの詩編 13編に書かれている2節3節の言葉です。しかし4節にはこう記されています。私の神主よ、顧みて私に答え、私の目に光を与えてください。この言葉は本当に深い言葉ですね。私の目に光を与えてください。これは見失ってしまっているっていう表現なんです。私は神を見失ってしまっている、自分を見失ってしまっている、共に生きようとする隣人を見失ってしまっている、そうやってまるで自分自身がどこをどうやって歩いていいか分からなくなっているんです。主よ、いつまでですか。しかし私の目に光を与えてください。その光は生きていくための命の光です。ここでは私の神主よと言われていますね。それは私の所有物のように言っているのではなくて、例えば子供が何人いようとその一人一人が私のお母さんと親しく呼びかけるように、信仰者一人一人は私たちの神と呼びかけるその神の民の中にあって、私の神よと呼びかけることができる。神との命の交わり、神ご自身が再び回復してくださるように、私に御顔を向けてくださるようにと願い求めています。祈り始めた時に彼の心に新しい目が開かれていった、それがこの詩編なんです。私の目に光を与えてください、その祈りの中で彼の目には新しい光、目が開かれていった。それは他でもない神様との関係というものが自分にとっては命綱なんだということ、気づかされていったということです。信仰の目を持って神を見る視点を回復していく、その祈りを回復してしようとしたときに、彼の目はむしろ自分が神を見失って自らが復讐したり憎しみの虜になるのではないように、五節にはこう書かれています。敵が勝ったと思うことのないように、私を苦しめる者が動揺する私を見て喜ぶことのないように、そう祈っているんです。憎悪や復讐といった感情にとらわれてしまわないようにということだと思います。詩編113編6節から今度は祈りは聞かれた、主は報いてくださったという感謝の祈りになります。そこにはとても印象深い、興味深いことに、具体的に何があったからそう変わったということは一言も書いてない。でも感謝という言葉に彼は変えられていく、それがこの祈りということの中で起こっていることですね。実際には何か好転していった事態があったかもしれない、でもそれは全く物語的にはわからない。彼の心の中でしかし感謝しますという言葉へと変えられていくこと、変えられていった。苦難は苦難のままかもしれないけれども、神は聞いていてくださる、その信ずるということによって新たにされたのではないかと思わされています。ヨハン・セバスチャン・バッハという教会音楽の非常に大きく貢献された方がいらっしゃいます。ルター派教会の教会音楽の作曲者であり、また賛美歌カンタータ、教会カンタータなどたくさんの作品を残している方です。この教会カンタータ155番には、私の神よ、いつまで、ああいつまで続くのですかという作品が、賛美歌が残されているんです。ちょうどこの詩編を歌っているような、そういう賛美歌になっています。私の神よ、いつまで、ああいつまで続くのですか。不幸があまりにも多すぎます。私には終わりが見えません。この痛み、この不安は、あなたの甘い恵みの眼差しは 夜の闇と雲で隠れ、その愛の御手はすっかり引っ込んでしまい、慰めを求める私はとても不安になっています。こういう詩で始まっていくんですね。ソプラノが歌い、その後またアリアが続くというふうな形になっている、とても印象的な素敵な曲です。バッハの音楽によってこうした詩、音楽がつくことによって、それが一人の詩人の言葉が実感を伴ったものになっているということが印象的です。こうした詩編の詩人の祈り、そしてバッハのような作曲者たちが残していった作品は、現代を生きる私たちにとってもとても大きな導き手、支えとなるものです。私たちは苦しみの時、悲しみの中で行き場を失っている時に、孤独を感じる時、祈ることができます。言葉を投げかけることができる。言葉を投げかけたということによって、それが逆に信頼を生む。以前4月に教会で説教してくださいました大島力先生がやはりご紹介くださっていました。今年出版されました西生葉月さんの証という本があります。ノンフィクションライターの西生葉月さんが出版されたのですけれども、タイトルになっている証というのは、キリスト者が神からいただいた恵みを言葉や行動を通して人に伝えることを証と言っています。この本は1000ページを超える大作なんですね。実は手元に持っていたのを受付 のテーブルのところに置こうと思ってすっかり忘れてきてしまったので、後で置いておこうと思います。実は私の親しい知人友人たちもその中に出てまいります。本当に丁寧に一人一人に話を聞かれてまとめられた老作です。この中である女性の方の証が目に留まりました。そのところにこうしおりを挟んでいますので、どうぞ後でご覧ください。その方はある日、家庭の壁紙を新しくしようと思ったら、婦人の友という雑誌を買うと安く壁紙が買えるというふうに聞いて、その会に入って壁紙を安く買おうと思ってその場へ行かれた。そしたらそれがキリスト教に基づく家庭集会、しかもその安く買えるっていうのは実は誤解だったんです。でもそこで聖書を読んで賛美歌を歌って、家計簿の付け方を教わったり、子育てについて話を聞いたりしておられ、婦人の友というのは友の会、萩本子さんたちが始められたそういう組織ですね、集まりです。今もその中で活発に活動しておられます。そのうち特別伝道集会に来られた宣教師の先生が、皆さんの中でイエス様を受け入れてクリスチャンになりたい人は手を挙げてください、そう言われて、彼女は思わず手を挙げた。なぜ手を挙げたんだろう。夫とうまくいってなかったそうです。夫は愛してくれないけれど、神様は愛してくださる、それだけだった、洗礼を受けたのは。誤解に始まって、でも神様の愛に見出されて、神様の愛を見つけたんですね。そして洗礼を受けられた。神様への祈りというのは、この方が言っておられるんです。3つありますね。すぐに叶えられる祈り、待ての祈り、ダメの祈り。そう言われた。そして彼女は祈っているうちに祈りの言葉が変わっていく。神様の望むように自分が変えられていくということがあるのかもしれない。場合によっては自分が望まないように変わることもある。それは苦しいけれども、それでも祈り続けることがあると書いておられます。 子供が2人いらっしゃるそうです。息子さんの1人が癌になられた。まだ小さい子供を生かしてやってください、癌を取り除いてください、もう呪文のように祈った。そうでしょうね。旧約聖書の呼ぶ記には、呼ぶが家族を失ったり自分が病気になって次々に不幸になるけれども神を呪わない、そういう言葉があった。納得できない、簡単に納得することはできない。でも祈っているうちに自分もだんだんと変わっていきました。自分のための祈り、ただ自分の欲求だった祈りが次第に神様の思われるようになさってください、そういう祈りに変わっていったのだそうです。神様から息子に与えられた時間というものがあるのかもしれない。もしそうならば私はそれを受け入れるしかないのかもしれない。みんな死ぬのだ、息子は先に少し早めに行くように、それが神様から与えられたものなのだ。ヨブの主は与え主は奪うという御言葉がポコッと浮かんできた、そう書いておられます。語っておられました。もうお任せするしかない、そうするとすごく落ち着いてきた。祈るうちに変えられる祈りがあることを私は知った、そう書いてありました。祈りということの中で、ああといううめきしか出ないことがあります。新約聖書の中でペトロの手紙の中に記されていたのは、迫害の時代を生きざるを得なかったキリスト者の生きているありさまでした。周りの人からさまざまな中傷や非難を受けなければならない、その時に神はどこにおられるのか、なぜ沈黙しておられるのか、いつまでですか。そういう中にあって苦しまれたイエス・キリストの姿が自分の中に生きていることを初めて知る、そういう体験をその手紙の作者はしています。祈りということは、自分の人生の総決算というものは自分で落とし前をつけて決裁しなければならない、そういう脅迫観念ではなくて、私の人生を用いて神がなそうとしてくださることに委ねよう、そういう祈りによっていると思います。祈るということは、自分で自分の結論と自分のすべての事柄を引き受けるのではなくて、神に私の人生をあなたに委ねていこう、その第一歩に他ならない。だからこそ私たちは祈るものとされていくのではないでしょうか。祈りは苦しみの中からの叫びであり、神への呼びかけでもあります。でもその中にこそ私たちが新しく生き直そうとしていく一本の本当にかすかな弱い光というものが含まれている。一番最初にご紹介しました悲しい本という本は、一番最後に一本のろうそくが灯されているんです。そのろうそくの前に佇んでいる一人の人の顔があります。自分で光を生み出すことはできない時にも、私に光を与えてくださる方がある、そのことに信頼して歩み始めようとする、その顔は輝きを持っているように見えます。私たち一人一人の人生の歩みの中にも与えられる苦しみ悲しみというものがあるかもしれません。その中でしか出会えない神との出会い対話、その中から私たち一人一人の信仰信というものの歩みが始まっていくのではないでしょうか。私たち一人一人がまた呼びかけつぶやき叫ぶものとさせていただきたい。そしてそれが社会のただ中にあって、私が自分の総決算をと、その大合唱が囲んでいるようなこの社会の中にあって、いえ私は委ねる方を 委ねる先を持っているのです。証を私たち一人一人がさせていただきたいと願っています。今日から始まる1週間、暑さのただ中にありますけれども、皆様お一人お一人の心の中に神様がその光を、目に光を灯してくださいますように。そしてその目の光が神を見出し、自己を見出し、隣人との交わりを見出すことができますように、心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちに目に光を与え、生けるものとしてくださいます。私たちは自らの暗闇の中に座り、そして孤独の中へ座り込んでしまうものです。しかし主よ、あなたに祈ることによって私たちは対話するもの、自らの人生を導かれ委ねる、そういう神によって愛されているものになります。祈ることによってあなたの愛を知ることができますように、祈ることによってあなたの眼差しに気づくことができますように、祈ることによって孤独の中から分かち合うものへと変えられていきますように、今日この日も、そしてこの一週間もあなたが支えてください。暑さのただ中にあって弱さを覚えておられるお一人お一人のことを今心に思い浮かべています。リハビリに励んでいる方もあります。愛する友です。神様、励ましと力づけを与えてください。そしてご家族をあなたが顧みてください。愛する方を天に送られて、その心の痛みを抱えながら生きている愛する者をあなたがその力によって立たせてください。今ライブ配信で共に礼拝を捧げているその場その場にある一人一人の祈りをあなたが聞いてください。そしてこの場において私たちに祈りの霊を与えてくださり、あなたが私たち一人一人をここから使わせてくださいますように、絶望ではなく希望の火を持って、私たちがそれぞれの場でその火を灯し続けていくことができるように力を与えてください。幼い子どもたち、また生徒さん、学生たち一人一人を顧みてください。頑張って生きています。あなたはそれをご存知です。そして一人一人を愛しておられます。それがそれぞれの心に伝わりますように、長い休みの中にあって助けてください。新たに学校に行くときに力と勇気を与えてください。そして神様、社会のただ中にあって働いている一人一人が今週もその使わされたところにあって自らの務めを果たしていくことのできるように支えてください。私たちはそれぞれ祈りによってつながっているのです。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。